皆さんこんばんは、火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーニーの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信しようという番組です。本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中雅治先生です。
はい、どうもこんばんは。
こんばんはと言いながら日長くなってきましたね。
そうですね、もう3月終わりましたからね。
そうですね、なんかねこう新しい時代が来たというか、昨日新しい言語がですね、
発表されました
けれども、先生はどういうふうな初めの第一印象を受けられました？
いや、令和というんでね、この令っていう意味をね、なんか命令とかね、あるいは昔の律令制の令とかね、
堅苦しい感じですね、
ちょっとそういう意味だから、あれどういうことかなとか思ったけど、読んでみるとですね、いわゆる僕たちが今でも使っている言葉でも御令状とか御令則っていうね言葉があるじゃない、
そうですね、
要するに非常にいいっていう、一言で言うといい意味なんですね。
あんまりそのいいという意味初め知らなかったですね、令という字が。
だから、それを知ってですね、それならいいんじゃないかと。
この三条ラジオカフェの近くに猪田コーヒーっていうのがありましてね、でその三条店っていうのは結構こう円形のテーブルになってて、高田健さんとかいらっしゃる、有名なカフェなんですね、でさっき、カフェに行って、僕らの時代ってアイスコーヒー頼むときに冷凍
って言ってましたね、
頼んだんですね、で、言ってたんですね。で誰も今冷凍って言わないんですけども、さっき猪田コーヒー行ったときに、ちょっと恥ずかしいからアイスコーヒーって言って、後から冷凍って言って言い直したんですね、その人がいやいいですねと言わってね、やっぱり新しい言語がね令和ですから、令っていう なんとなくクールな、クールというのはかっこいいというイメージね、優れたとかっこいいというイメージでね、すごく僕初め一瞬ね、いや令和って思った時に、いやって思ったんだけど、おっしゃったように命令系のちょっとそういうね、感じがしたんですけども、万葉集のああいう春のね、霊月というんですか、あれ聞けば聞くほどだんだんイメージ良くなってくるもんですね。
あと言葉の漢字の意味から離れてね、音の響きで言うとね、令和っていうのは、例えば平成っていうのに比べると、こう少し鋭いシャープなね、響きになりますよね。
龍谷の R でもありますね、ジャンガラ、
その両方の意味でね、あと万葉集にとったっていうようなことも含めてね、言語はあれでいいんじゃないかと思うんだけど、ただ僕はね、言語に関してはね、ビジネスにはね使わないでほしいと思ってる。ビジネスには、
だけどビジネスにこれなるって思いますけどね。
いやいや、いろいろイベントでね、言語が変わったっていうイベントにをビジネスにするのは全然構わないんだけれども、いろいろなビジネスの文書やデータに言語を使うのはものすごく手間で非効率になるから、例えばコンピューターの中のねプログラム一つとってもね、言語だけはやめなさいと思ってる。いや、例えば各官庁ね、統計データ出すでしょ、でまともな官庁はですね、当然西暦で出してるんだけど、だってデータという、統計データというのは欧米のものともこう異国比較しながらね、使うわけでね、ところがどんくさいね、どんくさいなんて言っちゃ失礼だけど、でも実際どんくさい省庁はね、未だにね言語でね、過去の時系列のデータなんか作って出したりしてるところが未だにあるんですよ。こういうのは本当のそのセンスを信じられない。でそういうのをダウンロードしてもですね、全部ねカレンダー作り直すようにならない。
そうですね、確かにね、
全く意味のない手間か
かる。そうですね、だけどこう時代が変わるというか、平成30何年とか言ったらね、なんか大変やけど、元年とかね2年とかやったらこうすごくね、まだ使いやすいかなと思いながら、令っていうね、僕は令和の令ってなんとなくその数字のゼロを思い出すんですね、
そういう響きもありますよね、
ペルシャかインドか知らないけど、ゼロの発明というのは偉大な発明ですね、だからその意味ではこう想像っていうか、これから何か生まれるという意味ではね、令っていう一字ですごくクリエイティブな あの想像的なことを意味するんで、うん、なんか響きがすごくいいなっていうふうにね、
まあ、うんうん、まあ、あの通常僕自身は漢字でゼロを当てはめてるね、うん、例えばゼロ素に使えてるゼロと零とは違うけれども、うんうん、まあ響きは音は同じだからね、
うん、まあゼロ線というとやっぱり日本のね、うん、まああの、まあ、強い国するために一つのね大きな武器でもありますしね、うん、ゼロ、
うん
うん、まあゼロ新しいこういう、まああの先まあ、おっしゃったようにそのビジネスする意味ではね、
うん、
場では厄介ですけれども、うん、だけどこんななんか爽やかな新しい時代が来るという、特に春のこの時期 ですからね、
うん、
まあ、入学式とかに今このある時期に言語が変わるという、
うん、
まあ、5月1日からスタートするというのはなんか急に、まあ、平成なり、まあ、昭和なり古くなったというね、うん、そういうなんか本当に新しい、そのイメージというのは、まあ、ビジネスにとっても非常にプラスに働くのではないですか。
うん、まあ、いや、まあ、それでこれでいろいろなイベントやグッズでね、
うん、
まあ、ビジネスにしようと思ってる人たちはね、まあ、別にそれはそれでいいと思うしね、
うん、
あるいはまあこういうのこれで別に僕は何が変わるわけでもないと冷めた見方してるんだけど、うん、でも逆に言うとあの気分を一新してですね、
うん、
何かこの新しいことにチャレンジするようなね、
うん、
動きがそれはあのやろうと思う人が出てきてもですね、うん、まあ、それはそれで、うん、あの僕は水を差したりする気はない。
いや全くそれ誰もどの新聞読んでもどのテレビ見ても水を差してるというほとんどないですね、
うんうん、
初めね、初めヒピから言ったらみんな予想外だったんで、
うん、
なんかこう、ちょっとぐらい不満が出るかなと思ったんだけど、うん、いろんな説明聞くほど、
うん、
あの中国に従うんじゃなくて、うん、日本の万葉集から取ったというのね、
うんうん、
これはいいですね、
うん、まあ、あの今日ニュースを見てたら、うん、あの各野党の党首やなんかにもね、はい、代表にもねどう思いますかってなんか聞いてたけども、うん、まあ、日本共産党と 社民党以外はあの、うん、まあ、大体、うん、あの水を差さずにですね、うん、まあ、普通のコメントをしてましたね、
うん、あのメディアというのは大体クリティカルになんかどちらかというと権力に対してね、
うん、
なんか言う方で、特に命令のまあ、例だから権力に対してメディア言いそうだけど、
うん、
どのメディアもあんまり言ってないというのと、うん、特に産経が結構ね、うん、あの菅官房長官に対して質問というのは、産経新聞、
うん、
ね、フジテレビが多かったように僕ちょっと驚いたんですけど、ね、うん、なぜそうなったか分かんないんですけれども、うんうん、やっぱり力入れてはるかなというふうに思ったんですけれども、うんうん、ですね、まあ、長い、うん、休みがもうそろそろ終わりまして、
うん、
各大学
ね、
なんかあの、うん、ダイビングかどっか行かれたんですか。
いや、3月はだいたい毎年ですね、僕はパラオのダイビングにね、
うん、
あの参加してあのメンバーになってるダイビングショップでね、
うん、
まあ、行くんですけどね、
うん、
去年はたまたま日が合わずに行かなかったんですけども、
うん、
今年行きまして、そしたらちょっとパラオの様子が変わっててですね、
どのように、
うん、あの僕が最初にパラオに、うん、行ったのは2014年ですね、
はい、
2月か3月ですね、うん、でその後中国からの、ね、パラオへの直行便ができてですね、うん、中国の観光客がものすごく増えちゃったんですよ。
うん、
でそれはそれであの商売にはなるかもしれないんだけれども、うん、いろいろこうシュノーケリングとかしてですね、
サ
ンゴが、サンゴが荒れちゃうとかですね、うん、あるいはパラオにはですねある一つの島にですね、
うん、
島の中に湖があって、
うん、
そこがねあのクラゲがびっしりといるね、うん、あの不思議な湖があるんですよ。
ね、
でそこなんかもですね、割と有名だけれども、うん、やっぱりボートで行かないとね行けないところだから。
え、島の中に湖があるんですか。
そうそうそうそう、そこに、
ね、オアシスみたいな感じ。
砂漠オアシスよりもね、よりももっと大きな湖です、
うん、
ね。でそこにクラゲがびっしりいて、
うん、
でそれを初めてあの日本なんかで報道されたのは私の記憶では1990年代のね、
う
ん、NHK の番組かなんかでね、
はいはい、
パラオに不思議な泉がありますと、うん、入ってみるとですねクラゲ、
うん、
びっしりと言いますと、
うん、クラゲってこれ襲ってこないんですか。
いやいや、そういう毒のあるクラゲじゃないんです。で本当びっしりなんですよ。でそれがまあ一つの観光スポットになって、
はい、
いたんだけども、そこにですね、急増したですね、中国人の観光客が押し寄せたせいでね、でみんなほら体なんかにはさ、日焼け止めのクリームとか塗ったりしたままね、
ね、
入ったりするもんだから、
うん、
水質がかなりですね、
うん、
変質しちゃってですね、クラゲがね激減しちゃったんですよね。
うん、
で、まあ、また観光客がですね、こうクラゲを捕まえたりですね、潰したりね、弱い、非常に弱いクラゲなんですよ。ぶってで掴んだらもうそれだけでね、ちぎれちゃうような、激減してっていう時期がね、2,3 年前あったんですけれども、なんかあのパラオはですね、あの中華民国台湾とですね、関係、国交があるんですね。で昔から台湾からの、ね、旅行客も多いんだけども、なんか中国、僕が聞いた話では中国政府がですね、それは気に入らないから、台湾との関係を断てというようなことを言ったらしいんだけど、パラオ政府はですね、ノーと言ったらですね、中国政府はですね、だから直行便がなくなりまして、なくなってですね、ここをまたですね、中国からのその集団のですね、観光客が激減してですね、クラゲの湖にもですね、平和が戻って、でさらにパラオ政府はこれじゃいかんということでね、それまでは常駐の監視している人とかいなかったんだけど、ボックスを作ってですね、常駐の監視員がですね、その島に入る入江とです、桟橋とですね、湖のすぐそばに立ってですね、それかみんなね、入る人はですね、まず海水でね、ジャバジャバってやってですね、そういうオイルとかなんか落とさなきゃいけないと、そういう非常に厳格な、厳しくなってですね、で今回行ったらですね、僕が2014年、つまり中国の観光客がブワーッと増える直前までのね、状況にね戻ってました。で他の前年来てる人たちもですね、ああクラゲは戻ってきてよかったねと、
いや、それはいいですね。観光産業で、当然いろんな国から多くの人に来てもらうことによって観光収入が増えますけれども、だからそこで今おっしゃったように規制を加えることによって環境保護できると、それっていうのは大事ですね。今ちょっとふと思ったのは、トランプ大統領がメキシコに壁を作るっていうのもね、なんか意外とそういうことかなっていう気がしてね、あんまりそこから多くの人が入ってくることによっていろんなものが破壊されると、だからそのある国 の, その資源なり安全をこう例えば環境というね、保護するためにはそういうことも必要かなっていうことも取れますね。
メキシコアメリカの壁はね、ちょっと非常に政治的な問題だから、観光に限定して言うと、観光客がものすごく増えちゃうことによって、観光資源そのものがですね、損なわれる、破壊されるっていうことは結構今まで何度も繰り返してきたことなんですよね。だから、それは京都だってしっかりと考えなきゃならない問題で、今は中国からの観光客も非常に増えてですね、栄養栄養と言ってるけれどもですね、そのことによって損なわれるものが出てくるとですね、それはね逆に長期的にはマイナスよと、昔の話ではね、例えば尾瀬ってあるでしょ、尾瀬市の湿原、あれも昔から知られてた湿原だけども、そんなに行く人は多くなかったんだけど、1960年代ぐらいのね、日本の高度成長時にブワーッと増えちゃって、湿原が一時期非常に荒れた時期があるんですよね。でその後いろいろこういろいろな環境整備とかね、規制とかして、で、そんなブームみたいに行くような人も下火になってですね、今はまた、昔の姿に近づいてるんでしょうけどね、
別の言い方すれば観光税を取ったりね、ある、時期を、期間を決めて限定的に、そういう規制するということも大事かもしれないですね、ということは、あっという間に時間が来たんですけれども、本日のゲストは龍谷大学経済学教授の竹中勝先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。